こんにちは、ポパイウェブ編集部の宮本です。ポパイウェブのポッドキャスト、ポパイウェブミーティング始めていきます。今日のゲストは国部さんととろまつさんです。前回歌舞伎について相談乗ってもらったと思うんですけど、
うん、
で一応ちょっと答えのジャケット見つかったりして、あれはすごいいい経験だったんですけど、実はまだ悩んでて、
はい、
まだ歌舞伎ない方がいいんじゃないか
とまだ言ってんだ。
まだ言ってるんですよ。その気持ちがもうファッションについてずっと考えてて、自分のことずっと考えてる。
はいはい、
歌舞いてみたり歌舞かなかったりみたいな、うん、やりすぎて自分の座標を見失い始めてまた、
はいはい、
だからちょっと僕の座標について話したいんですけど。
じゃあ今週もファッションがテーマってことで。
ファッションについて、
はい、分かりました。
僕を通してみんなでファッションを考えるっていう。
いいよ、
自分企画
でも。確かに俺もあの歌舞伎の流れの時になんかパジャマシャツ買ったじゃないですか。
あれどうしました？
着てない。
着てない。
あ、だからあれは全然やっぱりその歌舞伎にフォーカスしすぎたがために自分がちょっと崩壊しそうな、そうそう、
気持ちが先走っちゃってて、
そうそうそうそう、
自分の日用品になってない、
うん、
それって歌舞伎ですかって話なんですよ。でそれはそのまたちょっと別の悩みになるんですけど、前話してた時に出てた、ちょっと自分がちょっと新品の綺麗な服とか着るとちょっとお坊ちゃまっぽくなっちゃ
った、うん、あ、なんか言ってたね、
っていうのがなっちゃったりして、ね、うん、だからあえてちょっと汚いセーターとか着るみたいな、
ちょっとやさぐれ、
ちょっとやさぐれ、でもそれってどうなのとかも最近悩み始めてて、
うん、
だったら
お坊ちゃんなんだからお坊ちゃんでいいじゃん。
お坊ちゃまではないんですけど、
お坊ちゃまキャラ、
お坊ちゃまキャラなんだからもう振り切る方がいいんじゃない
か。そう、ね、
もう中井貴一みたいな
あ、確かにね、
中井貴一ファッションっていうジャンルをちょっと確立しようかなと思って、
はいはいはいはい、不揃いのリンゴたちの時の中井貴一ね、そう、
大学セーターにジャケットみたいな、
そうそうそう、それこそ歌舞伎なのかもしれないけど、
はいはいはい、あの中井
貴一いいじゃないですか、あの中井貴一コスプレなんじゃないかとか思ったんですけど、
うん、
自分のその人から見られるちょっとなんかお坊ちゃまっぽいみたいな感じと、
うん、
服って実はそこが一番フィットしてんじゃないかとか、
うん、
だから初対面の人は、うん、あ、こういう人なんですねってなんていうかすぐさ、
あ、いや、まあ分かる、確かになんかこの人ってこういうキャラやって、人はやっぱり特に日本人ってカテゴライズするの好きだから、うん、この人はこういうのやってやっぱりやりがちで、
うん、
でも僕ら自身言われた側からしたらそこに反骨したい気持ちっていうのがちょっとあった
り、そうそうそう、あるじゃないですか、うん、でもそれって無駄かもしれないっていう、
そうね、
境地、
やっぱりそうだった、でもいいっていうか
そうそうそうそう、だからパブリックイメージに沿うっていう方が逆にパンクなんじゃないかみたいな、今そこにずっと反骨し続けてるんですけど、なんか氷川きよしはもうなんかみんなのイメージをずっと生きてるじゃないですか。ちょっと意味、例えちょっといきなりぶっ飛びすぎ
てる、生きてるって何？
氷川きよしって裏切らないじゃないですか、みんなの。
ああ、多分氷川きよしっぽいファッションして
る、ね、してるっていうこと。
ああ、なるほどね。
氷川きよしがなんか、
イメージだけど。
あ、だから演じてるんよ、あれ多分、
うん、
結局は。
あのかっこよさに最近気づいてて。
だから宮本健を演じた方がいいよ。
あ、そう、そういうことなんですよ、
うん。
ファッションってちょっと演じるとかも必要なのかなみたいな。よくジャケット着てスイッチ入れますみたいな、あるじゃないですか。はいはい
はい、あ、まあ確かにトラッドキャラよね。
そう。
うん、
それに嫌気もさせてるけど。
なんでそもそもそんな今ファッションムードなの？何をきっかけに、うん、歌舞伎の回を収録したから、
あれぐらいからやっぱ普通にかっこよくなりたいっていう
じゃあそんなにファッションモードなんだったらポパイウェブでもっとこうファッション感出していったらいいですよ。
出したいっすね。
そっか、
どうでもいいって言われちゃって、
まあ、いやそうだよね、まあ話したいけど、ケン君がおしゃれだと思われるには、うん、っていうことでいいんですか。
そうです、
いや考え方
そう、あの言えると恥ずかしいけど、
あ、じゃあポパイのコンテンツだから、ポパイ的に話すと、的に話すっていうか過去のアーカイブで話すと、ズッカの創始者の小野塚さんって分かる、
うん、ああ分かります。
小野塚さんの
あの人イケてるっすよね、かっこいい
感じは、うん、ケン君が目指すライン、
いやいや、やっと思う、
そう、
うん、
あの人かっこいい。国分さんインタビューしてたじゃないですか。
僕インタビューしたことあって、
すごいちっちゃく全身写ってる、
写ってる、
あの服とか超好き、
あ、
シャツでジーンズ、
いいとこ出したっすね、
なんか水野の靴、うん、あれとかで、水野の靴もなんかどっかの小川スポーツ
で、上野のそうなんとかスポーツとかで買った、
めっちゃかっこいいと思う、
かっこいいよね、
あの人かっこいい、
あれです、
うん、
あれでしかもちょっと品もあるっていうか、
そうそうそう、うん、
家もかっこいいでしょ、事務所か、
超かっこいい、
超かっこいいですか、
へえ、
そう、もう一回取材しません、
したいね、
いいと思うんですよ、
大好き、
50の質問、
うん、
てか服見たい、
小野塚さんの、うん、その まあ本当にただパンツにシャツにスニーカーみたいなスタイルだけど、
キャップかぶってましたよ。かぶってない、
ハットをかぶってるカットもあった。
あのこれ今作った言葉なんですけど、心のキャップみたいなのがあって、
はい、
あの心のキャップかぶってる人いるじゃないですか。国分さんもそうだし、うん、トロマスさんキャップじゃないけど帽子かぶってるし、なんか普通の服なんだけどここに1個反骨入れてるよみたいな、
あ、
なんていうの、
心のギャップは、
うん、分かります、
分かる分かる、
普通の服だけど奥にあのアダムシルバーマンとかもそんな感じする。あ、
確かにね、分かる。
あれを出すにはどうしたらいいんだろうみたいな、一歩間違えるっていうか一歩そこまで到達する前はただの普通の服みたいな人、
はいはい、
けど心のキャップを手に入れるためには、
うん、この人ね、
小野塚さんね、
うん、かっこいい、すっごい素敵やったつだ。なんか取材陣みんなすごい興奮して帰っていた。
うん。ちょっとみんなで行きます、じゃあ一回。
アイコンいます、ちなみに。今でって言われたら難しいな。
今じゃなくていいですよ。この時のっていうよりはこの人のもうなんかこう、うん、
マインド。
なんかいい
アイコン。
ユウさんは？
僕はね、コリンデランドっていうギャラリストがいる。
ほう。
まあもう亡くなってる人だけど。
コリンデランドがなんとか。どうやって書いてるぐらい、
あ、そうそう、それで検索したら出てくるかも。
Google じゃないの珍しい。
え、何でしょ
う。あ、だからこのパソコンね、ここマイクロソフトビングっていうのに勝手になっちゃうんですよふざけてるっすね、こいつ。
そうそう、
上級者っすね。かっこいいでしょ。
かっこいい、うん、
白衣の小野塚さんは、でもファッションデザイナーのね、小野塚さんはちょっと行こう、
ね、行きたいですね、普通に。
ケン君行こう、ね、マストで。
服どうしてます、う
んユウさんがそのインタビューに行ってるの面白いな、それ見たいな。どの特集ですか。
ランファッションっていうティボール・カルマンっていう人が作った、うん、まあ、本があって、うん、それのリメイクみたいなのを木下編集長が作って、その中の一環で、うん、僕がファッション分かんないと、
うん、
分かんないライターっていう立ち位置で、うん、
はいはい、
アンファッションってなんだろうつって分かってそうな大人に聞きに行くっていう
気持ち
です
ね、はい
はい、うん、結構幅広かったですね。木村カエラとか入って
ます。木村カエラさん、
浅野忠信、
はい、浅野忠信さんもありましたね。
でもちょっと見えたな、
ちょっと見えたな。
小野塚さん意外と幅広そうやもんね。
意外じゃなく幅広い。
そり
ゃ
そうやわ、うん、確かに似てるようなもの着てる風に見えるけど、
うん、
めちゃくちゃ目線も、
うん、
いや健康に何言ってるわけじゃないけど
幅を学ぶ。
だからやっぱいろんなのを理解してると単純引き出しが増えるからこちらになるのかな、うん、
そりゃそう
か。こういう時にこう合わせたらちょうどオンタイムでおしゃれとか、あとちょっと流行から遅らせることでおしゃれに見えるとかもあるじゃん、巷では、
はい、すごいですねそれね。
だからスノーボードの技でレイトっていう技っていうかテクニックがあって、そのレイトっていうのは、
あ、サーフィンと一緒かな、
180度回転することを、まあ、180っていう、うん、
はいはい、
背中側に180度回転するバックサイド180っていう技を3秒浮いてるとして、その3秒の中で均等に180度板を回すのか、
うん、
3秒の中で2秒までただジャンプしてるだけなのに、うん、最後の1秒でクイッてやるっていう、これはレイトみたいな感じで、ファッションの世界にもそのさじ加減、そのスノーボードもそれで、はいはいはい、あいつクロートっぽい、ツーっぽい、でも逆にプロっぽいやつが正確な180した時に逆に2っぽいってなっちゃうんです。それが僕はファッションと結構似てるってちょっと思ってて、
はいはいはい、お
おいや分かるよ、サーフィンにもあるから、はい、レイトテイクオフって言ってテイクオフしてすぐ横に入っていくんじゃなくて、グーってこうやって状態をこうフワーッとしながらグインっていくみたいな、
その遅らせるっていう
スタンスです、
スタンスとか、その逆で人より半歩先を行くとかはレイトの逆、うん、クイックなのかもしれないけど、
クイックは多いけどね、
クイックは多いっていうか、みんなクイックを求めるじゃん。
そうですね、うん、次何やろ。
あ、でもクイック、多分僕らが魅力感じないのと、クイックってお金持ったらできるじゃん。
できるできる、
お金持ってて、うん、
はいはいはい、
行くお店がいっぱいあって、はい、店員さんに今一番来てるのくださいって言えばできちゃうから、
はいはい、一部のテクニックであって、
はい、
あ、全然重要ではないと思うんだけど、はい、ジャストだと思ってる人もいるっていうラインが大事っていうか、このレイトはすごい狭い世界でのニュアンスだから、はいはい、
分かります。
分かってくれてる、
うん、完全に分かってる今普通にあのその授業を受けてるとしたら98点取れるかもしれない、論文書けるかもしれないそれをファッションでやるってね。
早くする人ってよくいるけど、みんななんか俺の方が先にしてたみたいな感じ。
そうですね、
そういう人ってありふれてるけど、うん、遅らせておしゃれする人って少ないから、僕はそっちが、うん、ちょっとレイトっていうテクニック結構スノーボードでも好きなの、
うん、
ちょいな
それどうっていう、
はい、じゃあ最近シティポップバリ好きで
でやったらどう今
どこを対象にするかも大事だ
大事
シティポップまで行くと根こそぎどうでもいいのどこに触れるかも大事どこを暮らす
か、はいはい、なるほど俺その脳ないな分からん
そうなんだ僕は好きですけど僕結構ダイレートするの好きだから
そうそうケン君はめっちゃそれうまいと思う、うん、だからおすすめした
兵道ゆきとかをなんか原稿に使うのとか兵道ゆきっていう
単語それレイトじゃないんだよなやっぱ今っていうのが大事今の中でのレイト
まあそうよねあのサーフィンのレイトはやっぱテイクオフしながらの中でやしさっきの180しながらの中で
兵道ゆきを出すっていうのは単純になんかこう古い板をあえて使うみたいな感じ
ちょっと違う全然違うね、
はい、そう
全
然違う
分かってきた分かってきた、
うん、分かってきた、はいはい、ING の中での
ING の中で180の中での遅らせてるのかクイックなのかジャストなのかっていう話どの部分を誰に伝えるかで
どの瞬間にみたいな
笑いが起きる
笑いの話だったの、うん、おしゃれな話してると
あそうですでもその逆にその、スノーボードやったらそのあの180をやるときにあいつあのタイミングであえてジャストの180やったかっこよかったなのパターンもあるんです
もちろん、うん、ジャストでいくんですねみたいな感じ
はいはいはい
なんかレイトがキャラの人の場合、
うん、ずっとレイトを楽しんでる人
がだからベースを作んなきゃいけない
そうそうそうそうそう
僕は今ベース作りをしたい
あ
そういう話
そうかそうか
そうそうそうそのベース作り、
はい、買い物行きたいですね
うんだから次前古着行ったんで新しい服屋にみんなで行くっていうの
セレクトショップとかいいセレクトショップリストアップしてみるんですよ
まず知る行ってみよう全部、うん、新品編行きましょう
でもいいセレクトショップってなんすかね今の時代でいう見たことあるブランドだけが並んでるんですよ、うん、ぶっちゃけて言うとでも俺それは それセレクトなんて思うっていうかもはやなんか
誰でもたどり着けるものじゃんみたいな
じゃあ S2O ケン君のあれが復活してたりとかいろんなことが世の中で起きまくってるのにもうああこれっすねっていうのがバーって並んでてこれが俺ドキッとするわけないやんって思うんですよ
新しい発見がなかったです
そうそうそうだから俺たちはその新しいものを見た方が今おもろいと思うんですよ絶対に
セレクト逆に編集されてないから自分たちでいろいろ発見できるってことですよね、
うん、今一番弱ってるんでそのセレクトっていうもの自体が、はいはい、だからこそ面白くしようと思ったら何ぼでもできるぐらいの今最も掘りがいのあるカルチャーだと俺は思うんですよね、はい、まあ一番の原因は俺はその目の付けどころがみんな同じフォーマットで同じものを見てるから弱ってるっていう部分もあると思うんですよねSNS なんとなく見て、はいはい、フォロワーが何万人おるからじゃあやろうかなとかそういうのあってでは僕試しにね分かんないけどじゃあポパイウェブでそのなんとかマーケットみたいなのをやってみるんですよ、
うん、
でそこには S5 が並んだり僕らは何か並んだりとかわーってしてってでそこで俺たちはなんとなくほー今なんとなく作ってるブランドってみんなこんな感じなんやっていうのを見る
あだからそういう記事にしてもいいですけど、
ね、そうそうそうなんかそこに並ん
で行く
そうそう
欲しいもあったら買いに行く
そうだから出店したブランドリストを見るだけではーってもし今セレクトショップ作るならこの辺が並んどったら面白いんかみたいなのができるかもしれないです、
は
い、
あ
とかはぶっちゃけやりたい、
はいはい
まあ、
それをマーケットみたいな括りにしてどんどん増やしていくとかでもいいけど
そうそうそうそう、うん、ここでもいいですよ僕らが今この喋ってるこの場所でもよくてでここになんとなく並んでみて 2,3 日限定で最近立ち上げたから見てほしいみたいなマーケットをやる
展示会数の普
通にそうそうそうとかやらなないなって思ってた俺
広場作りますかじゃあ
そうそう
ポパイウェブ、
うん、なんか作ってる人が立ってるやん合同展示会って、うん、あれちょっとしんどいから
思い強すぎるみたいな
そうそうだからアイテムだけ並べてフリーに見れる
あそれ一番いいです
何のためなのこの仲介って
まあ、俺らも知りたい。
でも雑誌ってそういうもんなんじゃないですか。あ、それでも実際のあれか、リアルか。
でもまあ、雑誌ってそういうもんですよ。
雑誌のリアル版ってことで
しょ。そうそうそう。
そっかそっか。でもあったら楽しいみたいな。
うん。
で、あんまり知られてないであろうブランドばかりってことだよね。基本的には。
うんうん、だってそんなんをやってくれてるセレクトショップないもん。
本当にないのかな。
ほんま、あんのかな。本当に話題になってないだけなのかな。でも本当に話題になってないってことは体力もないからやっぱ結果的にできてないと思う。
うん、
めっちゃ好きなんですよね俺
セレクトショップカルチャー、
うん、
でもなんか今ちょっと全然関係ないけどそれでセレクトカルチャー残ってんのって、
うん、
やっぱあれブティックしかないですね。
あれね、たまに気になるですよね。
あれの謎ですよね、
うん、謎。
でもあれって多分今があれ多分第一世代じゃないですか、うん、あれなくなったらあのカルチャーなくなるのかなとか
思ってるし、とどろきの駅前にあれあれの現代版みたいなとこできた。
現代版、
現代版っていうかあれ今やりましたっていう
あります。
コチョーランがいっぱい置いてある。
あ、そう、絶対コチョーランじゃないですか。
ユウさんといった原宿の古着屋はあそこを、あそこに近かったっすよね、
ブティックに。
あそこね、
うん、赤富士
アポロっていう古着屋さんがあって、はいはい、そこ
どこにも属してない。
へ、古着の歴史を調べてた時に赤富士っていうお店がまず
最古なんじゃないか
って。極楽町とか赤富士とか、はい、まあ、デプトとかよりシカゴとかよりずっと前に、ずっとっていうか何年か前に、まあ、東京で初めてできたそういう店として有名な店がある、はい、そのオーナーから名前を変えてたけど店譲ってもらったアポロっていうお店があって、それが何十年も原宿の一等地にある。
へ、
どでかいスペースで、はいはい、でも今の古着ブームとは全く違うし、はい、流行りもん置いてるとかでもないっていう、なんか
絶対行ってみたい。
すげえっす。
うちらは素直に面白いけど、なんだろう、ある意味面白いみたいな風に見えるか。
へ、
もうでも何もわからんと思う、うん、置いてるものが。あそこはだから、はい、あのおばちゃんのブティックに近いと思う。
近い前に、うん、ブティックだって僕ら説明できないですもんね。
できない、説明できないでしょ、うん、アポロも、あ、アポロも説明できない。
できない。へ、
そう、でも
でもあのブティックスタイルなんかヒントある気がする、ビジネスとして。
いや、俺さっきのあの感じとい
や、ない
クロスオーバーしてないでしょ。
小規模で、なんか見せ方なんかありそうっすね、いい答えが、
ね、やっぱね、フリマじゃなくてバザーやし、うん、本売るんじゃなくて交換会にするみたいなのとかあって、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
うん、なんかそこにはすごい意外とこれにしてよかったねっていうあれがあるっすもんね、
うん、確かに。合同展示会ともちょっと違う、
違うね、
なんかが、
う
ん、
出てきたね。
お披露目会、
ウィンドウショッピング、うん、
だったらなんか本当ウィンドウ、ね、あれでやりたいですね、うん、そう、
光街
とかよくホテルの地下にあるアーケード街で、
はいはいはい、
ウィンドウの中に
ああやってね、あ
見るだけ。
触れないとな、
まあ、そうですよね、うん、現物あるんだったら触りたい、ね、
でもそれもウィンドウショッピング
で、光街でできるかもね。
ね、
なんか別に触ってもウィンドウショッピングっていうか、
そ
う
そ
う
そ
う、
買わない、買いに行く手じゃないっていうことが、
光がいいファッションウィークみたいな。
そうそうそう、光がいいファッションウィークってマジやばい。
勝手に作るみたいな。前なんかだんだん海外から人来ちゃうみたいな。
光がいい押してるな
あそこだろ、ランウェイじゃん、
ランウェイ、そうそう、うん、だからそれ着たモデルがやる日もそのうち、
うん、
駅地下直通。ウィンドウショッピングっていうタイトルの記事もなんかいいけど、ウィンドウショッピングするみたいにブランド紹介する、うん、新しいブランドを紹介する記事です、
うん、ウィンドウショッピング押し付けるんじゃなしに、うちらがウィンドウショッピングしてみて、う
ん、みんなもそれを見てねみたいな。
そうね、僕らが体験したらいいだけ、
やってみた方がいいかもね、
うん、
まずだからうちら青山代官山プラプラと、
うん、買わないって言ったからその日は買うの目的じゃなくて、とにかくウィンドウショッピングの
語源、買おうっていう目的で外に出るんじゃなくて、知ろうっていう目的で外に出るっていう。
ああいいっす、なるほどな。
そういう買い物のなんかもう助走みたいな部分っていい、うん、まあ、あってもいいよね。
いいいい、
うん、
なんかそれそのマインドさえもなんか今の時代忘れてるかもしれない、
ね、みんなもう検索して直接そのものを買うっていうね、その余白カットしてる、
余白カットしてるね、感じだからそのウィンドウショッピングは現物見れるし、
ね、
うん、途中にカフェ寄れるし、
うん、
それ含めてウィンドウショッピングっていう提案、うんうんうん、いいかも。そう、
まあ、あともっと言うと、その俺は実はその生産者 と、小売店を盛り上げたいなっていう思いのもとやから、一般のお客さんももちろん見てくれる大歓迎やけど、
全てプロも見てほしいみたいな。
そうそうそう、いや基本それ、
うん、
それでこんだけ多様性のある時代やけど、意外と結構一強の時代なんですよね、
うん、
もう有名なやつが正義みたいな時代になっちゃってて、もうセレクトショップっていうもの自体そもそもどうなってんのっていう風になってきてる。なんか俺はそれを盛り上げるためのウィンドウショッピングができたらいいかもなとは。初拍手。
そうです。ウィンドウショッピング、
あ、もうちょい考えよう、
うん、季節がいい間にウィンドウショッピングしに行きましょう、まず、うん、